Flappers Radio. はい、フラッパーズレディオのお時間がやってまいりました。日曜の夜、本日の収録は23時26分開始ということになっております。お相手は吉田フラッパー豊でございます。寒い寒いと、ずっと言ってればね、こと足りていた季節なんですが、どうやら今日とかですね、あと明日月曜日、季節外れの暖かさということになるようですね。明日は何度ぐらいあるんだろう。季節外れって言うんですからね、とんでもない数字を私は期待しちゃいますよ、本当にね。さあ、その予報とは、18度、最高18度、最低が9度。ついこの間まで最高が9度でしたからね。これはちょっと、とんでも、18度、ってな、あんたどのぐらい18度なんだよ。おー、でも12時とか15時ぐらいは17、18度ぐらいを指しているので、ちょっと外回りの人なんかも、気楽にね、気楽にってのも変だけど、若干寒さの和らいだ中でお仕事ができるのではないかと、そういうことでございますな。さて、記録とは破られるものであるとね、破られるために記録というのは存在すると。これを一番最近痛切に感じたのは昨年のプロ野球ですよね。ホームラン記録、シーズンホームラン記録っていうのは昭和生まれの私としてはずっとこの、王貞治さんの、年間55本というですね記録が頭にこびりついておりまして、これは1964年、つまり東京オリンピックのですね、年の記録でございまして、ということは私が生まれる2年前というね、2年前に作られた記録がこの2013年のシーズンにヤクルトのバレンティン、ついこの間逮捕されましたね。逮捕されちゃったんだけど、なんか何食わぬ顔して、保釈の身でね、キャンプに参加するというバレンティンがですね60本打ちまして、やっとね記録は破られたということで、記録は破られるためにあるとね、いうことなんですよ。さて、私にも記録がございます。どういった記録かっていうとですね、私の目の前に西武鉄道の路線図がありまして、もうということは大体の方お分かりになったと思いますけど、私がこの、どれだけ乗り越しをしたかというですね、距離的なね、あれですよ、あれです。で、西武っていうのは池袋線と新宿線に分かれておりまして、メインは当然西武池袋線なんですね。所沢という駅に、西武の本社が、まあ、あったということでですね、そういうことになっております。で、その池袋からですね、所沢に行く一個手前ですね、所沢の一個手前、池袋から見て、そこの空き地というところが私の最寄り駅なんですね、住んでる。はい。で、西武池袋線で、だいたい、なんたら行きっていうところに使われる駅っていうのは、三つありまして、一つは小手差という駅です。小手差はどこにあるのか、ということですね。秋津から、所沢、西所沢、小手差ということで、小手差に行った時点で、だいたい3駅乗り越したと。いうことになるわけですよね。なかなかそんなやつは3駅乗り越すってはなかなか難しいと思うんですけれども、この次にですね、私が乗り越すのが武蔵藤沢という駅ですね。これはですね、小手差しからさらに2駅、越えまして、5駅乗り越したということになりますね。で、一時ですね、稲荷山公園というところでなぜか起きるという現象が続きまして、この稲荷山公園には自衛隊がねあるんですよ。だから稲荷山公園で電車降りてもですね、駅の周りには自衛隊しかありません。人里離れたところに駅がありますので、ここで乗り越してしまうとえらいめんどくさいと いうことですね。普通の、その、車道に出るまでだいたい1キロぐらい歩かないとですね、行けないという。これが稲荷山公園ですよ。この時点で、3、5、6駅乗り越しですよね。で、昨年の9月、10月になんと2度もですね、ここに乗り越しました。武士。武士はどこかと言いますと、稲荷山公園の2駅先ということになります。つまり、8駅乗り越したってことですよね。8駅。すごいな。8駅っていうとどのくらいかかりませんけれども、だいたいね、上りで行きますと、練馬から池袋っていうのがだいたいですね、5駅離れてるわけですよ。この練馬池袋間よりも長いということですよね。ねえ。いうわけで、3、5、6、8駅、この武士に2回乗り越して、しかも、午前1時からですね、全力で歩いて、午前5時1分に自宅に着いたっていう変な記録。まあ、その後ね、電車寝てまた1往復するんですけれどもね。このね、ここでちゃんと会社に行ったら俺すげえかっこいいと思うんですけれども、なんと池袋行って所沢まで折り返して起きたっていうね。空き地でスタートしてんのになんで所沢で起きるんだっていう。まあまあ一晩寝ないで16キロでしたがね、歩いたらそういうことになるんですよ。で、社外人になってからですね、この武士というところが私の最高記録だったわけですよ。それが、つい先日ですけれども、更新されました。更新されました。ちなみに武士というのは、その小手差しの次にですね、終点とされる飯能ですね。飯能の2駅前ということになるわけですね。で、この武士を通り過ぎまして、つい先日私、元梶という駅で起きました。元梶というのはもう今2駅前って言ったんだからその次の駅でありまして、飯能の1個手前というですねすっげえとこで起きました。しかももう、終電じゃなかったんですけれども起きて元梶の時点で12時半でしたからね。はい。金曜とかだったらよかったんだけど木曜だったんだよね。木曜だったの。だから歩きましたよ。もう最近私 Facebook でね、調子悪い調子悪いって言ってるのにそういうことやってるんですね。そういうことやってる。ただ好きで歩いたんじゃないよと。事故だよこれはってことですね。事故なんです。でですね、実は武神まで乗り越すというのと、元梶飯能まで乗り越すっていうのはですね、若干意味合いが変わってまいりまして。明らかに武士と元梶ではですね駅前の風景が違う違うんですね。そして元梶と飯能も全く違うというすごいです。ちなみにですねこの飯能の先に秋津から飯能ぐらいの距離をさらにもう一本継ぎ足して、奥まで行くと西武秩父ってところがねあって、もう西武秩父まで行きますと西武線っていうイメージが崩れますからね。だって駅に土産物屋ありますから完全に観光地です。私ねこれはここを目的地として行ったことは過去あります。はい。温泉行きました。そういうような場所です。西武秩父っていうのはね、まあ、そこまでは行かない、そこまでは行かないっていうか私が電車に乗る時間に西武秩父行きってないんだよな。なくてその飯能の一個手前の元梶で起きました。で元カジで、駅から外出て途方に暮れましてですね、途方に暮れますは私学生時代にバイト疲れで飯能まで乗り越したことが実はあって、もうすでにパーフェクトは達成してるんですけれども、それはもうね二十数年前の話ですから。で飯能で、乗り越して、それももう夜中ですよね。だから帰ってこれないわけ、帰ってこれないんだけど、これもどうにかして歩いてみようと思うわけですよ。本能でね。ただし、二十数年前ですから GPS なんか持ってないわけだ。どこどう行ったらいいかわからないので、線路に伝ってですね、線路沿いでなんとか元梶に行けないかと。で、そこの一駅でね、なんとなくさ、行けそうだなと思ったらもう一駅って歩いていけばいいやと思ったの、その時は。 思ったんですが、実は線路沿いに歩こうとする、これ今持ってる正しいルートは知らないんですよ、その後乗り越してないからね、わからないんですけれども、反応まで行ってしまって、それを線路自体に元カジに帰ろうとすると、西武線はですね、山を1個越えるというすげえコースになるんですよ。これはですね大誤算で、しかもその夜雨が降りまして傘持ってなかったんでね、しかもコンビニなんて便利なものはないわけないので、ずぶ濡れになりながら元カジまで歩いてって、だからね1時間以上かかっちゃったんだよね、道わかんなかったから。で午前1時過ぎに元カジついて、いやもうこれ以上歩けないでしょつってホームで寝たんだからで始発になって帰ってきたっていうね、はい、そんなおぞましい思い出もあるってことは、元カジで僕は朝を迎えたことがあるはずなんですけれども、そんな記憶もなくですね、社会人になってからもうね新記録ということで、で元カジで降りて一番最初に考えたのは、もうこれだけの距離帰るのはめんどくさい、どっかで満喫探して、満喫で朝まで時間潰して朝一番の電車で帰ろう、これは私の最初の目論見でした。最初の目論見でしたが、電車は5時4分だからの始発なのね。で、距離的に大体5時40分ぐらいに家着くかなと。だから、そのまま寝ないですぐ着替えて家を出れば、まあいつも家出る時間にはギリギリ間に合うかなっていうのが目論見だった。ただ、誤算は満喫がなかった。漫画喫茶を、Google 先生に聞いてみたらですね、一番近い漫画喫茶が元カジから20キロって出まして、もうええわと。それならまあ、もう一駅でも近くまで歩くわと。コンディションが悪いので、とても家まで歩くという根性はなくですね、様子を見ながら歩いてみようと。いうことで、武士からまず入間市まで歩いてみて、お歩くあ違う違う違う元カジから武士歩いてみて、入間市歩いてみて、トータル1時間ぐらいで2駅進んだわけだから、あじゃあもう一駅ぐらいと思ったんだけど、さっき言ったように、その次は稲荷山公園なのね。稲荷山公園の駅に行ってしまうと、また人里離れたところに離れてしまうから、ね、人の道を外れてしまいますから、稲荷山公園は飛ばして、次の目的地を武蔵富士沢に設定して、あ、ちなみにこれは全部 Google マップを使って帰ってきました。そうです。入間市から武蔵富士沢に行き、で、もう武蔵富士沢まで行ったんだったら、小手差しがあと2駅だから小手差しまで頑張ろうと。で、小手差しってのは終点になるぐらいですから、ここ始発の、 ね、朝一番の電車もあるに違いないって調べたら4時50何分の電車があるというのが分かったんで、午前4時過ぎ10分とかね、そのぐらい4時10分ぐらいに小手差しについて、で、目覚めの牛丼を食ってですね、駅前にすき家があるんだよね、小手差しは。すき家があるんで、すき家で、おー寒いとか言いながらですね、牛丼を食べて、で、朝一番の電車で空き地に帰ってきたという。はい。で、今回は、自分でも偉いなと思ったのは、その後寝過ごさないで、会社にちゃんと行けたことですね。はい。ナイスリカバリーという。そういうのナイスリカバリーって言わないですか？言わないですね。すいませんでした。まあそういうわけでですね、記録は破られるためにあるというですね、なんともこれを地で行く私のこのスーパー乗り越し列伝でございますけれどもね、この調子だと今年もまた何回かすっげーのをやりそうな気がしますけどね、本当2月に入りたてだっていうのはこれ1月の末の話ですけどもね、1月の時点ですでにもうそんなスーパー乗り越しやってますからね、もう本当ね2月からあとは真人間になろうねっていう感じなんですけれども、はい。でもちょっとね、Facebook なんかにも書きましたけど、今日あたりなんかもうだるくてね、3分動くと10分休むぐらいのですね、なんかスーパースローとかで再生してるんじゃないのっていうような、日曜日をね、過ごしまして、浦安方面と洋画方面にお誘いをいただきましたが、いずれも丁重にお断りをさせていただきました。大変申し訳ございません。で2月に入ったにもかかわらずまだライブとかね見に行けてないので、 これ全部ですね、体調が今一つだからということなんですね。で、おそらくね、2月っていうのは、まあ私事ですが、会社がね、決算なんで、3月の頭ぐらいまでは結構ですね、身動き取りづらいという。まあそんな中でもリーグ戦ぐらいはね、参加したいなと、もう考えておりますけれどもね。まあなかなかね、うまくいかないのが人生ですよ。どういうまとめなんでしょう。本当にね、今朝あたりもとんでもない夢見ておきましたけれども、これは夢を説明するとあまりにも具体的なものが多すぎてですね、逆に物議を醸しそうなので、その説明は割愛させていただきます。とにかくね、もうどうしようどうしようどうしたらいいんだろうって思いつかなくて起きたっていう、うん、思いつかなくて起きたって、うなされたんでもなんでもないですよ。考えて考えて考えたんだけれども、俺の力ではどうしようもないなと思ったところで起きたっていうね。はい。そういう困った夢を見ましたけれども、何のことだかさっぱりわかりませんね。いいんです、わからなくて。さて、来週のフラッパーズレイディオでございますが、来週は2月の8日、9日というのが土曜日、日曜日に当たります。で、2月の8日にですね、パシフィコ横浜で、今年最初の、ダーツの鉄拳大会ですかね。あ、最初じゃねえんだな。2番目ぐらいなのか。フライという、大きなトーナメントがあります。これに、スネークマンとまたタッグを組んでですね、スネークフラップとして、まあ、出撃するということでございますので、来週はスネークマンを巻き込んでですね、各試合後のコメントやらなんやらというのをですね集めて、さてそのコメントがどこまで伸びるやらというね、のをやってみたいと。ちなみにこのチームスネークフラップっていうのは一回もロビン抜けをしたことがございません。予選を抜けられないチームというね。はい。もう青春の忘れ物とかそんなかっこいいもんじゃないですよ。まずロビンを抜けたいというね。ということで、史上最もですね、ダーツコレクションで実績を残していないチームが、またしても懲りずに、パシフィコ横浜に向かって、しかも、コレクションが登録店舗じゃなかったばっかしに、台東ステーション渋谷からのエントリーらしいというね、らしいっていうのは私がエントリーしてないということを意味しますけれどもね。ついこの間までどこで大会やるか知りませんでしたからね。横浜って言われても、いやいや幕張だったかもとか言ってましたからね。はい、それぐらいの気合なんですけれども、もうね、ダーツがあまりにも滑るので、いろいろ考えてはいるんですけども、まあ、滑る中でもね、なんとなく調子、ダーツそのものの調子は悪くないんですよ。ただ滑るんでね、失投がとにかく多い。これがちょっとね、悩みの種なんですけれども、まあしかしそういったことを恐れずにですね、まあ攻めていければ、俺自体は調子悪くないよっていうね。はい、そんな感じなんですけど、滑る中でも例えばダーツライブのクリケで 4.7 ぐらいは打ったりするよとかね、そういうこともあったりしますね。ダーツ分かる人にしか分からない物差しで話をしてしまいましたけれども、そんなこんなででございまして、来週はフライの会場パシフィコ横浜からお送りすることが濃厚となっているフラッパーズレディオはまた来週でございます。お相手は吉田フラッパー豊でした。ではまた来週、さよなら。